環境、チップ化でリサイクル、家庭剪定士。集められた剪定士をチップ化し、雑草抑止剤などにリサイクルしています。利用の際は次の手順でお申し込みください。1としまして、この後お伝えします剪定士の予定を参照し、お伝えしました作業日の前の週の金曜日午前中までに生活環境課に電話で申し込んでください。申し込む際の必要事項は、住所、氏名、電話番号、剪定士の種類とおよその量、持ち込み予定日です。2、土曜日から月曜日に葉を取り除いてから作業会場へ持ち込んでください。申し込みがない回は実施しません。では、令和5年度下半期の剪定士の予定です。作業日と地区です。9月19日火曜日は大丸地区、10月3日火曜日平尾地区、10月10日火曜日茂村地区、10月17日火曜日若葉台地区、10月24日火曜日長峰地区、10月31日火曜日押立地区、11月14日火曜日紅葉台地区、11月28日火曜日矢野口地区、12月5日火曜日坂浜地区、12月12日火曜日大丸地区、令和6年1月9日火曜日平尾地区、1月16日火曜日茂村地区、1月30日火曜日若葉台地区、2月13日火曜日長峰地区、2月20日火曜日押立地区、3月5日火曜日紅葉台地区、3月19日火曜日矢野口地区、3月26日火曜日坂浜地区です。なお、東長沼地区はすべての日程で実施します。では、対象となる剪定士です。次のすべてに該当するもの。葉を取り除いた剪定士、葉付きの剪定士、取り除いた葉は2束2袋まで、燃えるゴミの日に出せば無料回収します。太さ直径8センチ未満、長さ2メートル以内。持ち込み禁止物は、葉付きの枝、草、芝、落ち葉、農作物、竹、材木、毒性のある樹木、腐食した樹木など。なお、造園業者や剪定事業者が関わった剪定士も、持ち込み不可となります。お申し込みお問い合わせ先は、生活環境課ゴミリサイクル係、こちらへどうぞ。配布しています。おむつ専用袋。対象者へ1回の申請につき、1人3セット30枚まで配布しています。対象は乳幼児、母子手帳をお持ちの方の出産前の受け取りを含みます。乳幼児や、高齢者、障害のある方などで、おむつを必要とする方。お申し込みは窓口または電話でお願いします。申請、配布場所です。市役所1階総合案内、生活環境課、平尾出張所、若葉台出張所、子ども家庭支援センター、遊びの広場、紅葉台、保健センター、各地域包括支援センター、第二文化センター、第四文化センター。なお、休日開帳日は市民課で配布します。第二、第四文化センターで受け取る場合は、事前に生活環境課へ電話で申請をお願いします。社会福祉協議会の紙おむつ支給事業を受けている方は、紙おむつと一緒に配布します。お問い合わせは、生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。配布します、ゴミ指定収集袋、減免世帯向けです。10月2日月曜日から減免世帯を対象に指定ゴミ収集袋を配布します。対象者は申請してください。では、ゴミ指定収集袋の対象者と配布数量をお伝えします。減免対象世帯、生活保護受給世帯。こちら、必要書類や確認事項ですが、生活福祉課での確認となります。 減免対象世帯、児童扶養手当受給世帯と特別児童扶養手当受給世帯。必要書類、確認事項ですが、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書となります。減免対象世帯、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方がいる非課税世帯、愛の手帳1度または2度の交付を受けている方がいる非課税世帯、精神障害者手帳1級の交付を受けている方がいる非課税世帯。必要書類、確認事項ですが、身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者手帳です。以上、配布数量をご案内します。いずれも最大で1年分、10月から令和6年9月。燃えるゴミ用、2人までの世帯。小袋、小さい袋、120枚。3人以上の世帯、中袋、120枚。燃えないゴミ用、2人までの世帯、小袋30枚、3人以上の世帯、中袋30枚、プラスチックゴミ用、2人までの世帯、小袋60枚、3人以上の世帯、中袋60枚です。なお、期間途中での申請の場合は、原則、申請を行った日の属する月から起算した月割りの枚数を配布します。続いて、減免対象世帯、震災などで被害に遭った方、必要書類、確認事項ですが、罹災証明などの確認です。配布数量です。3ヶ月分、燃えるゴミ用、2人までの世帯、小袋30枚、3人以上の世帯、中袋30枚、燃えないゴミ用、2人までの世帯、小袋8枚、3人以上の世帯、中袋8枚、プラスチックゴミ用、2人までの世帯、小袋15枚、3人以上の世帯、中袋15枚となっています。なお、審査終了後、その場で指定収集袋を配布しますので、マイバッグなどを持参してください。開始日は10月2日月曜日。なお、小袋を中袋に変えたり、燃えないゴミ袋を燃えるゴミ袋に変えるなど、大きさ、種類の変更はできません。お申し込みは窓口でお願いします。申し込み先は、生活環境課、平尾出張所、若葉台出張所。出張所で申請する場合は、後日お渡しします。お問い合わせは、生活環境課、ゴミ、リサイクル係へどうぞ。稲城ゴミ分別アプリ。稲城ゴミ分別アプリは、ゴミリサイクルカレンダーが閲覧できます。また、ゴミの出し方が検索できます。いつでもどこでもゴミの出し方などを確認できる便利なアプリをご活用ください。ダウンロードは隅地版4面の二次元コードからお願いします。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。まちづくり。油断快適、下水道。下水道に油を流さないで。キッチンから流れた油は下水道管の詰まりや悪臭の原因となります。鍋や食器についた油汚れは洗う前に拭き取りましょう。この行動が川や海の良好な水環境につながります。お問い合わせは下水道課施設管理係。東京都下水道局流域下水道本部、電話 042-527-4828 番です。木造住宅の耐震診断、改修助成制度、ブロック塀等撤去費補助。大地震に備え、耐震性能の確認、耐震改修を行うため、昭和56年以前に建築された木造住宅を対象に、耐震診断、耐震改修の一部費用を助成しています。また、地震の時の倒壊を防ぐため、ブロック塀などの撤去費用を補助しています。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。お申し込みお問い合わせ先は、まちづくり再生課、住所整理、団地再生係です。開校します、 遠農ボランティア養成講座稲城農業ふれあい塾。遠農ボランティア制度は高齢化や担い手不足などで営農が困難になった農家の作業の補助をボランティアが無償で行う制度です。農業者との交流や稲城農業への理解を深めることを目的としています。遠農ボランティアを行う前に農業の知識や技術を習得するため養成講座を実施します。詳細は市ホームページをご覧ください。対象は遠農ボランティアに意欲のある20歳以上で、講座終了後に市内で遠農活動ができる方。受講期間は令和6年1月から12月です。日時です。実習は第2と第4水曜日午前9時半から11時半、座学は第2水曜日午後1時半から3時半です。場所内容です。知識習得のための講座、全部で9回。市役所、JA 東京南稲城支店など。農園での実習、土作りから収穫まで月2回程度、実習農園で行います。講座の終了には全日程の 80% 以上の出席が必要です。定員は10人程度。書類審査、面談も実施し、11月末までに結果を通知します。障害保険料は個人負担です。お申し込みは、申し込みフォーム、窓口、郵送、ファックス、メールでお願いします。なお、申し込みフォームは、墨字盤広報の4面に掲載されています二次元コードをご利用ください。申し込む際の必要事項です。振り仮名をつけた氏名、生年月日、住所、電話番号、受講を希望する理由。受講申し込み書は窓口、また市ホームページから入手できます。締め切りは10月13日金曜日、この日必着になります。遠農ボランティア養成講座の主な活動です。1月開講式、2月土作り、3月4月植え付け、5月6月手入れ草刈り、7月から収穫です。お申し込みお問い合わせ先は経済課農政係、ファックス番号 377-4781 番、メールは keizai@city.inagi.lg.jp です。